新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ。QR コードがあります。市のホームページはこちらから。令和5年春開始接種、5月から8月が始まります。新型コロナウイルスワクチンの令和5年春開始接種を実施します。接種は無料です。対象となる人は接種をご検討ください。実施期間、5月8日月曜日から8月31日木曜日、前述期間内に1回接種が可能。接種対象、初回接種、1回目、2回目を終了し、前回接種から3ヶ月以上を経過した次のいずれかに該当する人。65歳以上、5歳から64歳までで基礎疾患があるか、重症化リスクが高いと医師に認められている。医療機関、高齢者施設、障害者施設などの従事者。なお、乳幼児、小児接種、6ヶ月から11歳は、引き続き実施しています。詳しくは市のホームページをご覧ください。使用ワクチン、オミクロン株対応、2価ワクチン、ファイザー社かモデルナ社のワクチン。接種券の送付。接種対象者には、4月25日より順次接種券を送付しています。未使用の接種券を持っている人は、お持ちの接種券で接種できます。接種券の発行申請。新たに接種対象となった場合、基礎疾患がある医療従事者になったなどは、接種券の発行申請が必要です。また、12歳から64歳で基礎疾患に該当し、障害者手帳などを持つ人は、発行申請は不要です。基礎疾患の内容は、ホームページから確認してください。なお、接種券の発行は、ホームページから申請できます。QR コードが2つあります。接種券の発行申請はこちらから。基礎疾患の内容はこちらから。接種券の送付時期。今年1月末までに前回接種を終了した人。2月以降に前回接種を終了した人には、3ヶ月を経過する前月末頃に送付。対象と送付時期の順です。75歳以上の人。4月25日から順次送付。基礎疾患に該当し、障害者手帳などを持つ12歳以上の人、4月25日から順次送付、65歳から74歳の人、5月25日木曜日から順次送付、4回目接種時に、基礎疾患などで接種券の発行申請をした人、5月25日木曜日から順次送付、新たに接種券の発行申請をした人、5月26日金曜日以降、随時送付。ワクチンに関する疑問にお答えします。クエスチョン。65歳以上の人は、本年度中に必ず2回接種しなければいけないのですか？答え。65歳以上の高齢者など、重症化リスクの高い人は、春から夏の時期と、秋から冬の時期の2回接種することが望ましいとされています。なお、ワクチンの接種は任意であり、強制ではありません。掲載内容は、4月19日時点の情報です。変更や新たな情報は、市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話、0570-026-263。受付時間は午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日は除く。新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。マスクの着脱は個人の主体的な判断を尊重するようお願いします。掲載内容は4月19日時点の情報です。変更や新たな情報は、市のホームページなどでお知らせします。5月8日月曜日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します。新型コロナウイルス感染症が 感染症法上の5類へ移行することに伴い、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針や業種別ガイドラインが廃止されます。今後は、外出自粛などの一律の行動制限は求められず、個人や事業者の自主的な感染対策が大切になります。一人一人が新たな健康習慣として、感染防止の5つの基本を実践しましょう。問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026-263、受付時間は午前9時から午後5時、土曜日日曜日祝日は除く。QR コードがあります。感染症対策について詳しくはこちらから。新たな健康習慣としての感染防止の5つの基本、ロゴマーク付きで書いてあります。体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養、あるいは受診する。場面に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施。換気や3密、密集密接密閉の回避は引き続き有効。手洗いは日常の生活習慣に。適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを。療養期間が変更になります。陽性者や同居家族の療養期間の目安。5月8日月曜日から、陽性者や濃厚接触者へ対する外出自粛などの一律の行動制限は求められなくなりますが、新型コロナウイルスの感染力が弱くなるわけではありません。陽性となった場合や同居家族が陽性となった場合は、次の表を目安に外出を控えるなど感染を拡大させないよう周囲への配慮をお願いします。表です。対象、5月7日日曜日まで、5月8日月曜日以降の順です。対象、陽性者、症状のある人。5月7日までは症状が出た日の翌日から7日間を経過し、かつ症状警戒から24時間を経過するまでは外出を自粛。5月8日以降は、症状が出た日の翌日から5日間は外出を控え、症状が続く場合は症状警戒から24時間程度経過するまでは外出を控えることを推奨。陽性者、無症状の人。5月7日までは、検体採取日の翌日から7日間は外出を自粛。5月8日以降は、検体採取日の翌日から5日間は外出を控えることを推奨。陽性者の同居家族。5月7日までは、最終接触日の翌日から5日間は外出を自粛。5月8日以降は、同居家族に症状が出た日の翌日から、特に5日間は体調に注意、濃厚接触者の特定は行わない。今日終わり。5月8日月曜日以降の外出について、前述の表の期間にやむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスクの着用などの感染防止対策を徹底してください。陽性者は、10日間が経過するまではウイルスを排出する可能性があり、陽性者の同居家族は7日目までは発症する可能性があるため、マスクを着用したり、高齢者などの重症化リスクの高い人との接触を控えたりと配慮しましょう。医療費の自己負担が必要になります。これまで、新型コロナウイルス感染症の検査費や治療費の自己負担分は無料となっていましたが、5月8日月曜日以降は保険診療での自己負担が必要になります。外来・入院医療費の自己負担、急激な負担の増加を避けるため、高額なコロナ治療薬はこれまで通り無料となります。また、入院医療費も高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を上限に減額します。9月30日土曜日まで。表があります。医療費負担額の変更点。 対象、5月7日日曜日まで、5月8日月曜日以降の順です。検査、5月7日までは無料、5月8日以降は自己負担。外来、陽性者の治療、5月7日までは無料、5月8日以降は自己負担。コロナ治療薬は無料、9月末まで。入院、5月7日までは無料、5月8日以降は自己負担。限度額から2万円までの減額。コロナ治療薬は無料、9月末まで。今日終わり。検査キットの無料配布の終了。濃厚接触者や症状がある人への検査キットの無料配布は終了します。行動制限の要請がなくなります。5月8日月曜日以降、陽性者や濃厚接触者への外出自粛などの行動制限が求められなくなります。陽性者は発症後5日間は外出を控えることが推奨されますが、やむを得ず生活必需品の買い出しなどで外出する場合は、マスクを着用するなど、感染拡大防止のために配慮しましょう。食料品などの配達支援の終了。行動制限が見直されることで、県が行っている食料品の支援や、市の日用品などの生活支援は終了します。なお、体調不良の場合に備え、食料品や日用品、解熱剤などの薬品を数日分備えておくことをお勧めします。水のボトルなどのイラストに、普段から日用品や薬品の備蓄を心がけましょう、と添え書きです。医療提供体制が見直しになります。新型コロナウイルス感染症が5類感染症となった後も、診療可能な医療機関を市のホームページでお知らせします。今後は幅広い医療機関で受診できるよう、必要な感染対策や準備が段階的に進められていきます。新型コロナウイルス感染症による体調不良や、自宅療養期間中に体調に変化があった場合は、仮称新型コロナウイルス感染症相談センター、電話0120-567-747、24時間対応へ相談してください。シャープ7119、福島県救急電話相談をご利用ください。急に体調が悪くなり、緊急を要する判断が必要な場合などはご相談ください。症状に応じた相談ができる窓口、電話、シャープ7119、365日24時間対応を設置しています。QR コードがあります。診療・検査医療機関一覧はこちらから。新規陽性者数の公表方法が変わります。これまで1日ごとに保健所単位で公表していた新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、5月8日月曜日以降、季節性インフルエンザなどと同様に、定点医療機関から保健所へ報告された患者数の合計が、週に1回程度公表されるようになります。定点医療機関とは、一定の人口割合で、定点として指定された医療機関、指定届出機関、1週間の患者報告数を定点医療機関の数で割ったものを、定点あたりの報告数として集計。なお、公表された情報は、引き続き市のホームページでお知らせします。QR コードがあります。感染症患者の発生状況はこちらから。